満百歳、長寿を祝って。壱岐市政だより、5ページ。満百歳、長寿を祝って。問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班。電話、48-1116。福市種子さん、大正11年6月生まれ、勝本町。特別養護老人ホーム、壱岐の心にて、ご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。石田町印道寺裏出身であり、父の手伝いで建設業に勤めていたそうです。ご結婚後は5人の子宝に恵まれ、父母のお世話をしながら子育てや建設業の仕事、時給分の食べ物を作ることに苦労されたとのことでした。長寿の秘訣はよく食べ、近所の方や友達とよく話すことであり、くよくよしない性格も長生きの秘訣になったのではとのことです。種子さん、これからも元気に長生きしてください。壱岐市政だより、行政、国境離島島民割引カードの更新申請について、問い合わせ、総務課、総務班、電話、48-1111。国境離島運賃低廉化に伴い、国境離島の航路・航空路の運賃が JR 運賃並み、新幹線運賃並みに引き下げられ、乗船券・搭乗券を購入する際には、国境離島島民割引カードの提示が必要となっています。令和4年度からは、発行後の有効期限5年を経過する方がいますので、更新手続きが必要です。有効期限を過ぎると、通常運賃をお支払いいただくことになります。対象者、壱岐市に居住し、住民登録を行っている者、必要書類等、1、現住所が確認できる身分証明書、申請者全員分、運転免許証、保険証等。2、代理申請の場合は、代理人の身分証明書。3、写真、申請者全員分。顔写真、縦3センチメートル×横 2.4 センチメートル。6ヶ月以内に撮影したもので、正面、無謀、無背景のもの。希望者につきましては、申請に必要となる本人写真を職員がデジタルカメラで撮影します。申請受付日、有効期限の2ヶ月前から、有効期限の平成34年は令和4年、平成35年は令和5年と読み替えますのでご注意ください。申請窓口、総務課、郷村庁舎2階、または勝本、芦部、石田、各支所市民生活班。下水道への接続について、問い合わせ、上下水道課、下水道班、電話 42-1113、公共下水道事業認可区域、郷の浦都市計画区域の一部、半生本村フレの一部、田中フレの一部、しわら西フレの一部、および漁業集落排水処理区域、瀬戸芦部地区内、恵比寿地区内、山崎地区内においては、汚水処理施設を整備しており、現在稼働中です。整備済みの区域において、汚水マスへ未接続の皆様におかれましては、お早めの接続をお願いします。それ以外の区域におかれましては、合併処理浄化槽設置をご検討ください。設置費用の一部を補助する制度となっております。詳しくはお問い合わせください。県民祈りの日、平和を記念する日、黙祷のお願い。問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話、48-1116。長崎県では原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、平和への誓いを新たにするため、毎年8月9日を 県民祈りの日と定めています。また、8月15日は戦没者を追悼するための平和を記念する日です。8月9日は原爆投下時刻の午前11時2分に、8月15日は正午に、壱岐市では公共告知放送によりサイレンを鳴らしますので、1分間の黙祷を捧げられますようお願いします。ウクライナ人道危機救援金の募金について、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。ウクライナ各地で激化している戦闘により、子どもを含む多くの市民の死傷者が報告されています。この状況を受け、壱岐市としても3月末から各庁舎に募金箱を設置し、5月30日までに51,727円の募金が集まりました。当初5月30日までを募集期間としていましたが、日本赤十字社の救援金募集期間の延長に伴い、壱岐市においても募集期間を9月22日まで延長しますので、引き続き市民皆様のご協力をお願いします。設置期間、9月22日木曜まで。設置場所、市役所各庁舎入り口。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内。問い合わせ、子ども家庭課、児童家庭班、電話 48-1117。 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯への生活の支援として、次の2種類の給付金給付事業を実施します。給付額、児童数×5万円、対象児童、令和4年3月31日時点で18歳未満の児童、障害のある児童は20歳未満、申請期限、令和5年2月28日まで、壱岐市ひとり親世帯生活支援特別給付金、給付対象者、いずれかに該当する方、1、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方、6月23日に支給済み、2、公的年金等の受給により、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっていると認められる方。なお、2、3の方は申請が必要であり、所得要件があります。QR コードがあります。壱岐市子育て世帯生活支援特別給付金。給付対象者、いずれかに該当する方。1、令和4年4月分の児童手当、または特別児童扶養手当の支給を受けた方のうち、令和4年度個人住民税が非課税の方。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少し、収入が1と同じ水準となっていると認められる方。なお、2の方は申請が必要であり、所得要件があります。QR コードがあります。全国一斉、子どもの人権110番強化週間。掲載担当課、総務課総務班、電話、48-1111。問い合わせ、長崎地方法務局、電話 095-826-8127。 いじめ、体罰、虐待などの子どもの人権に関するご相談をお受けします。一人で悩まず電話してください。子どもの人権110番強化週間。相談先電話番号0120-007-110。 日時8月26日金曜から9 9月1日木曜まで、午前8時30分から午後7時まで、土日は午前10時から午後5時まで。申請手続きはお済みですか？住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班。電話 48-1116。広報遺棄7月号にてお知らせしました、令和4年度住民税非課税世帯給付金について、今回は申請が必要な方への案内となります。申請期限、令和4年11月30日まで。対象世帯、1、世帯の中に令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯。2、世帯の中に未申告の方がいる世帯。3、課税者、配偶者の税不要となっている方で、令和4年6月1日以前に離婚している場合で、本人が属する世帯全員が住民税非課税の世帯。4、課税者の税不要となっている方で、令和4年6月1日以前に死別し、その方を除いた世帯員全員が住民税非課税の世帯。5、修正申告等により住民税が課税から非課税となった世帯。住民税非課税世帯給付金についてご不明な点は市民福祉課へご相談ください。本給付金に関する案内、ホームページ。QR コードがあります。壱岐市地域プロジェクトマネージャーの紹介。問い合わせ、SDGs 未来課、SDGs 未来班、電話 48-1137。 7月1日付で、壱岐市地域プロジェクトマネージャーとして、高下徳弘さんを任命しました。この制度は総務省が創設し、地方自治体が行う重点プロジェクトにおいて、行政と住民、企業、外部専門人材などの調整役を担う人材を登用することで、地域課題解決につながる事業の円滑な実施を支援する制度です。高下さんには、壱岐市 SDGs 推進事業の現場責任者として、SDGs の普及、定着、事業の企画運営等を担っていただきます。写真があります。白川市長と委嘱状を手にしている高下さん。写真終わり。マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます。問い合わせ、保険課、国保後期年金班。電話 45-1157。国民年金に関する一部の手続きがマイナポータルからできるようになりました。マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に来庁することなく、国民年金第1号被保険者加入届、離職後の厚生年金からの変更手続きや、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の申請ができます。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。共済年金加入者など一部ご利用いただけない場合があります。メリット1、24時間365日申請ができます。メリット2、スマートフォンから申請できます。メリット3、処理状況も申請結果も確認できます。まずは、マイナポータルの利用者登録が必要です。QR コードがあります。手続きにはマイナンバーカードとその受け取り時に設定したパスワードが必要です。https://myna.go.jp 日本年金機構ホームページお問い合わせ先 QR コードがあります。電子申請マイナポータルでの申請方法 QR コードがあります。 令和4年度就業構造基本調査へのご協力のお願い。問い合わせ、政策企画課、地域創生人口減少対策班、電話 48-1134。 令和4年10月1日から、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的として、就業構造基本調査が実施されます。調査結果は、雇用・経済政策など、国や地方公共団体における各種行政施策の企画・立案のための基礎資料として活用されます。調査をお願いする世帯には、9月に調査員が伺い、調査書類をお配りします。より便利に皆様にご回答いただくため、パソコンやスマートフォンを使って簡単にインターネットで回答することが可能となっていますので、ご理解、ご回答をお願いします。また、調査員は調査員証を身につけています。統計調査を装った不審な訪問者や電話、電子メールなどに十分ご注意ください。マイナンバーカードの取得推進について、マイナポイント事業の第2弾が実施中で、キャッシュレス決済サービスで利用できるポイントの付与の申し込み、マイナンバーカードの健康保険証利用の手続き、及び公金受取口座の登録ができます。なお、上記のポイントについては、マイナンバーカードを令和4年9月末までに申請された方で、令和5年2月末までに申し込みされた方となっています。5000円相当のポイントにかかるチャージ、または買い物の期間も令和5年2月末までです。マイナンバーカードをまだお持ちでない方、75歳以上の方、令和4年1月1日以降に出生、または国外から転入された方などは、交付申請書は送付されない方もいますのでご注意ください。2. 国と地方公共団体が共同で運営する地方公共団体情報システム機構 JLIS より7月下旬から9月上旬にかけてオンライン申請用 QR コード付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。申請方法、市民福祉課または郵送での申請。休日臨時窓口の開設について、平日に手続きできない方などでご希望される方は、来庁予定日の3日前までに電話でご予約の上、開設日にお越しください。今後も、マイナンバーカードの利便性向上が図られる施策が実施される予定です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、お早めの交付申請手続きをお願いします。日時、令和4年8月14日日曜、8月27日土曜、9月11日日曜、9月24日土曜、10月9日日曜、10月22日土曜、11月13日日曜、11月26日土曜、12月11日日曜、12月24日土曜、令和5年1月7日土曜、1月28日土曜、2月12日日曜、2月25日土曜、3月12日日曜、3月25日土曜。時間、午前9時から正午まで。場所、市役所郷の浦庁舎1階市民福祉課。なお、8月27日土曜、9月24日土曜、10月22日土曜については、市民福祉課と支所の2箇所を開設します。8月27日、芦部支所。9月24日、石田支所。10月22日、勝本支所。お問い合わせ、マイナンバーカードの申請について、市民福祉課市民班、 電話 48-1116、 マイナンバーカードの保険証利用について、保険課国保後期年金班、電話 45-1157、 社会保険の方はご加入の保険者にお問い合わせください。マイナポータルについて、総務課総務班、電話 48-1111。 健康・福祉。新型コロナウイルス武田社ワクチンノババックス接種について、問い合わせ健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。 武田社ワクチンノババックスの接種を希望される方を対象に接種を開始しますので、この機会にワクチン接種をご検討ください。対象者、アレルギー等で mRNA ワクチン、武田、モデルナ社、ファイザー社ワクチンを接種できない18歳以上で、次のいずれかに該当する方。1、初回1、2回目接種の方。2、追加3回目接種対象の方。接種日は2回目接種から6ヶ月以上経過した日。追加3回目接種は、初回1、2回目接種に用いたワクチンの種類にかかわらず接種することができます。国の方針により、現時点では追加4回目接種に武田社ワクチンノババックスを選択することはできません。武田社ワクチンノババックスを接種するには、実施医療機関、長崎県壱岐病院、予約受付期間8月5日金曜まで、受付時間平日8時30分から17時15分まで、土日祝日を除く。ワクチンに限りがあるため、定数になり次第予約を終了します。予約方法、健康増進課 45-1114 へ電話予約してください。接種日、8月10日水曜から開始。状況に応じて接種日を設定します。武田社ワクチンノババックス接種は、コールセンター、ウェブ予約ができません。長崎県の指定医療機関において、武田社ワクチン、ノババックスを接種できる接種センターが開設されています。詳しくは、市ホームページの新型コロナワクチン接種、武田社ワクチン、ノババックスについてをご覧ください。QR コードはこちら。QR コードがあります。認知症の相談先。問い合わせ、保健課地域包括支援センター、電話 45-1197。 認知症の相談先、認知症の相談はこちら、壱岐市地域包括支援センター、電話 45-1197。 平日午前8時30分から午後5時15分まで。身体障害者知的障害者相談員担当地区のお知らせ。問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116。 表があります。身体障害知的障害の区分ごとに、氏名、担当地区、連絡先、電話番号をお読みします。区分、身体障害、氏名、メラハツオ、担当地区、郷之浦町内、連絡先、47-1439。身体障害、酒井隆重、郷之浦町内、47-1693。身体障害、品川博樹、勝本町内、43-0014。身体障害、野本春文、勝本町内、42-2280。身体障害、斉藤美代子、芦部町内、 45-2983。身体障害、宮城明則、芦部町内、45-0988。身体障害、吉永清、石田町内、44-5325。知的障害、坂口よし子、郷の浦町内、47-0704。知的障害、中田京一、勝本町内、42-1732。知的障害、篠崎明美、芦部町内、45-1498。知的障害、吉永和則、石田町内、44-6221。表終わり。任期、令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。身体障害者知的障害者相談員は、身体障害者手帳や療育手帳の取得、補装具や日常生活用具の給付をはじめとして、市役所の福祉関係部署や障害者福祉事業所などとのパイプ役になり、障害をお持ちの方々の身近な問題について相談に応じます。また、長崎県内の相談支援体制の整備のため、障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例における地域相談員としても活動していただいています。ご気軽にご相談ください。教育、令和4年度、就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験について、掲載担当課、壱岐市教育委員会学校教育課、電話 45-1224、問い合わせ、長崎県教育庁義務教育課、電話 094-894-3373、受験案内及び願書等配布場所、都道府県教育委員会及び文部科学省、出願期間、9月2日金曜まで、当日消印有効、試験日、10月20日、試験会場、長崎県庁。令和5年度、壱岐市壱岐っ子留学生募集について、問い合わせ、壱岐市壱岐っ子留学制度運営委員会、事務局教育総務課、電話 45-1202。 市外から市内の全小中学校に留学を希望する小学1年から中学3年までの児童生徒を壱岐っ子留学生として受け入れる制度を実施しています。この制度には里親留学、孫戻し留学、親子留学の3タイプがあります。それぞれのタイプに合わせて留学にかかる経費の一部を補助しています。壱岐の自然、歴史文化、地域活動と人情等、壱岐市の学校教育の豊かさを体験させる壱岐っ子留学生を次の通り募集します。留学タイプと補助制度、1、里親留学、実親負担、16日以上は月額4万円、15日以下は日割り計算、日額1300円かける日数。壱岐市の補助金、16日以上は月額4万円、15日以下は日割り計算、日額1300円かける日数。2、孫戻し留学及び親子留学。壱岐市の補助金、1人目、16日以上は月額3万円、15日以下は日割り計算、日額1000円かける日数。2人目以降の補助金、16日以上は月額1万円、15日以下は日割り計算、日額300円かける日数。親子留学のみ移住費用支援として、引っ越し費用の3分の2以内、上限20万円支給。留学期間、 令和5年4月1日から令和6年3月31日、継続化最長3年。募集定員、里親留学20名、孫戻し留学10名、親子留学10名。募集期間、令和4年8月1日月曜から令和4年10月14日金曜まで必着。詳しい募集内容はホームページをご確認いただくか、上記の事務局までお問い合わせください。壱岐市ホームページ。QR コードがあります。壱岐島暮らし、QR コードがあります。音訳は坂口よし子でした。